あなたが大人になるまでに、一体何回くらい否定的な言葉を浴びてきたか、ちょっと想像したことってありますか？
いや、普通は数えたりしないですよね。でも実際のその数って平均して約14万8000回にもなるって言われているんですよ。
14万8000回ですよ。ちょっと信じられない数ですよね。
そうなんですよ。つまり私たちの脳はいわば恐怖とか不安をベースにしたバグだらけの古いオペレーティングシステムで動いているようなものなんです。
なるほど、バグだらけの OS ですか。今回の徹底分析では、まさにそのバグだらけのドライブをまっさらに初期化して、新しいプログラムを書き込むためのマニュアルを深掘りしていきます。
ええ、この膨大なネガティブなデータって私たちが情報過多の現代社会を生きる上で知らず知らずのうちに心の奥底、つまり潜在意識に溜め込んでしまったゴミなんですよね。
はい、心のゴミですよね。なので、今日のミッションは、表面意識の何百倍もの力を持つとされるこの眠れる巨人をどうやって自らの味方につけるかっていうことです。
そうですね。提供された資料をもとに、その具体的なハックと背後にあるメカニズムを解き明かしていきましょう。
よろしくお願いします。リスナーのあなたも、物理的には最高の環境にいるのに、なぜか心が全く晴れないなんて経験ないですかね？
はあ、よくある話ですよね。今回のソースの中にも、ある会社役員の YM さんという方のエピソードがありましたよね。
はい、ありました。彼、念願のハワイのビーチで素晴らしいパラソルの下に寝そべっているのに、頭の中は明日の会議どうしようとか、会社の経理がどうとか、そんな不安でいっぱいだったそうなんですよ。
ええ、目の前の青い海が全く目に入っていなかったんですよね。
そうなんです。これって例えるなら、最新の超高機能スマートフォンを持っているのに、バックグラウンドで悪意のあるマルウェアが常に起動していて、もう猛烈な勢いでバッテリーを異常消費しているみたいな状態ですよね。
まさにその通りです。身体はリゾートっていう現実にいるのに、心はオフィスっていう主観的な内面に縛り付けられているわけですよ。
いやー、もったいないというか、辛いですよね。
ここで非常に重要なのは、私たちの人生の質を決定づけるのは、起きている客観的な出来事ではなくて、
ではなくて、
それを受信してどう解釈するかという心のアンテナの仕様だという事実なんです。
心のアンテナの仕様ですか？ちょっとそこをもう少し詳しく教えてもらえますか？
ええ、ソースにはその YM さんと対照的な人物として、パナソニックの創業者である松下幸之助氏のエピソードが挙げられているんですよ。
有名な松下幸之助さんですね。
はい。松下氏は20歳の時に肺腺カタルと診断されて、なんと50歳まで生きられないと宣告されたんです。
50歳まで生きられない。それはショックですね。
さらに小学校中退という学歴の雅も抱えていました。世間一般の基準、つまり客観的な事実だけで言えば、これらは完全に失敗の言い訳や不遇になる要素じゃないですか。
普通なら、病気で体が弱いからとか、学歴がないからって、人生のハードルが高すぎるって諦めちゃいますよね。
ですよね。でも松下氏の心のアンテナは全く違う仕様になっていたんです。
と言いますと？
彼は身体が弱かったからこそ、自分一人ではできない、だから人の助けを借りることができたと解釈したんです。
なるほど、完全に逆転の発想ですね。
ええ、そして学歴がなかったからこそ、自分は無知だ、だから誰の言うことでも素直に聞いて学ぶことができたと完全に前向きに捉えたんです。
はあ、すごい。
結果として彼は日本一の電気王へと飛躍したわけです。
つまり、松下氏と YM さんの違いは、直面している現実のハードルの高さじゃなくて、脳内の OS がピンチというデータをチャンスに変換するコードを持っていたかどうかということですね。
その通りです。それを放置したまま、いくらハワイに行ったり、外的環境だけを整えようとしても、根本的な解決にはならないんですよね。
根本のプログラムがネガティブなままだと、どんなに美しい景色を見ても、脳はそこから不安要素だけを抽出しちゃうってことですか？
ええ、まさにそういうことです。
なるほどな。外的環境を変えるより、まず心のアンテナ、つまり OS の仕様変更が必要なんですね。
そうなりますね。でも、ここからが厄介なところだと思うんですよ。例えば、ポジティブシンキングの本を読んで、よし、今日から前向きになろうって決意しても、気がつくとまたくよくよ悩んでしまう。
ああ、よくありますよね。三日坊主になっちゃうとか。
そうそう。数日経てば、元の元網になってしまうことって、あなたも絶対経験があると思うんです。なぜ私たちの心には、 そんなネガティブなマルウェアが勝手にインストールされて、しかも頑固に居座り続けるんでしょうか。
それを理解するには、心理学の巨匠フロイトの発見まで遡る必要があるんですよ。
フロイトですか？
はい。フロイトはアンナ王という女性の治療を通じて非常に興味深いメカニズムを発見したんです。彼女は意識に上らない過去のトラウマを抱えていたんですが、
ええ、
それを言葉にして吐き出させることで身体的な症状が消える、いわゆるカタルシス効果を確認したんですよ。
言葉にするだけで症状が消えたんですか？
そうなんです。これは私たちが自覚できない膨大なデータを貯蔵する巨大な無意識、つまり潜在意識の領域が存在することを明確に証明するものだったんです。
なんていうか、自分ではアクセスできない巨大な地下倉庫が頭の中にあるようなものですね。
まさにそのイメージです。そしてソースによると、この巨大な地下倉庫、心には2つの相反する重要な性質があるんです。
2つの性質、何でしょうか？
1つは、外部からの影響をスポンジのように吸収する暗示感受性質というものです。
暗示感受性質、
はい。
そしてもう一つが、変化を拒んで今の自分を守ろうとする抗暗示障壁という防御壁なんです。
抗暗示障壁、それってつまりパソコンでいうファイアーウォールみたいなものですか？
その通り、まさにファイアーウォールです。これを全体像に結びつけて考えてみましょうか。
はい、お願いします。
私たちが、よし、ポジティブになろうって表面意識で決意しても、この分厚いファイアウォールが、それは今までの自分とは違う異質なデータだと判断してしまうんです。
ああ、なるほど。新しい変化を弾き返しちゃうんですね。
そうなんです。だからポジティブ思考への挑戦って、どうしても失敗しやすいんですよ。
いやー、すっきりしました。ポジティブ思考になろうとして挫折した経験があるあなた、それはあなたの意志が弱いからじゃなかったんですね。
ええ、脳の防衛システムが正常に働いている証拠なんです。
新しい変化を脅威として弾き返していただけなんですね。でもちょっと待ってください。だとしたら、なぜネガティブな情報はそんなに簡単にインストールされちゃうんですか？
いい質問ですね。
冒頭の14万8000回の否定的な言葉もそうですし、なぜネガティブなものだけはスルッと入ってくるんでしょうか？
そこが人間の心の皮肉な構造なんですよ。私たちがリラックスしてテレビを見ている時や、無意識にスマホをスクロールしている時って、このファイアーウォールは警戒を解いてオフになっているんです。
え、オフになってるんですか？
はい。一方で、現代のテレビやネットニュースの約 98% は視聴率やクリック目的で不安や恐怖を煽る構成になっているんですよ。
98% ですか？ほぼ全部じゃないですか。
そうなんです。つまり、私たちが学ぶぞって意気込んでいない無防備な状態の時に、メディアからのネガティブな暗示はスルスルとファイアウォールをすり抜けてしまうんです。
うわ、怖いですね。
そして潜在意識の倉庫に、少しずつ確実に恐怖や怒り、取り越し苦労といったゴミとして蓄積されていく構造になっているんです。
セキュリティが切れている深夜にひっそりとマルウェアがダウンロードされているような状態ですね。いや、本当に恐ろしい。
本当にそうですね。
じゃあ、その防壁が普段は強固なら、私たちが意図的に潜在意識をクリーニングしてポジティブな素材に入れ替えるにはどうすればいいんでしょうか？ファイアーウォールを突破する裏技みたいなものはあるんですか？
はい、実はあります。この強固な防壁が自然と薄れて、システムのバックドアが開く絶好のタイミングが1日のうちに2回だけ存在するんですよ。
2回だけ？いつですか？
それは朝の目覚めざまのまどろみの状態と、夜の就寝前のうとうとした状態です。心理学的にはこれを立方期と呼びます。
立方期ですか？
ええ、この半意識状態の時は、理性のチェック機能である抗暗示障壁が溶け落ちるので、潜在意識に直接新しいデータを書き込むことができるんです。
完全に目が覚めている時はファイアーウォールがガチガチだけど、脳が起動中とシャットダウン中のタイミングなら、直接 OS にアクセスできるゴールデンタイムだということですね。
まさにその表現がぴったりです。
具体的なハックとしては、その時間に何をすればいいんでしょうか？
まず朝のハックですね。朝は前日の残骸データが起動しやすい時間帯なんですよ。
確かに朝起きた瞬間に、今日の仕事嫌だなって思うことあります。
ええ、でもそのまどろみの中で嫌な連想が浮かんでも、絶対に関わりを持たないことが重要なんです。
関わりを持たないっていうのは具体的にどういうことですか？
ネガティブな思考を広げずに、無理にでも笑顔を作るんです。そして明るくローラかな感謝の連想で心を満たして起きる。
無事にでも笑顔を作るんですね。
はい。さらにソースでは、 朝日を浴びて豪商名目し、陽気、つまり自然のポジティブなエネルギーを体内に取り込むことを推奨しています。これ、所要時間で言えばほんの数分です。
なるほど。つまり、朝一番にバックグラウンドで起動しようとするネガティブなアプリを強制終了させてキャッシュをクリアする感覚ですね。憂鬱な考えが浮かんでも絶対にスルーする。
ええ、そのスルーするスキルが大切です。
では、夜はどうするんですか？夜の間に新しいプログラムをインストールするわけですよね。
その通りです。そして夜のハックはさらに強力なんですよ。就寝直前、鏡の前に立ってクンバハカという特殊な姿勢をとります。
クンバハカ、なんだか呪文みたいですね。
ちょっと不思議な響きですよね。古くから伝わる身体技法の一つなんです。
どんな姿勢なんですか？
具体的には、肩の力を抜いて下っ腹、つまり丹田に気を沈めます。そして肛門を軽く締める姿勢です。
丹田に気を沈めて肛門を締める、はい。
そして鏡に映った自分の眉間の少し上を強視して、気迫を込めて、お前信念強くなると短く力強い命令口調で断言するんです。
お前信念強くなるですか？
ええ。その後緊張を解いて、その言葉の余韻を意識の底に沈めながら眠りにつくんです。
実はここからが一番気になるところなんですけど。
はい、何でしょう？
正直に言っていいですか？鏡に向かって自分にお前信念強くなるって命令するなんて、最初は絶対に白々しく感じるし、なんだか自己啓発の陳腐なクリシェみたいで抵抗があるんですよね。
ああ、わかります。もし今夜僕がそれをやったら、僕の論理的な脳はお前自分に嘘ついてるぞって大声で叫ぶと思うんですよ。
いや、本当に素晴らしい指摘です。実はその白々しいとか嘘をついているという声こそが、まさにあなたの高暗示障壁、ファイアウォールが作動している証拠なんですよ。
え、なるほど。システムがアラートを出しているわけですか？
その通りです。ソースによれば、潜在意識というのは論理や理屈で説得できるような賢いディベートの相手ではないんです。
そうなんですか。むしろ機械反応的なじゃじゃまのようなものだとされています。だから、何とかになりますようにという優しいお願いではなくて、短い命令口調が必要なんです。
だからこその強い言葉なんですね。
そして何より重要なのが、先ほどお話したクンバハカの姿勢による身体的な巻き込みなんですよ。
なぜその姿勢が重要なんですか？ただ強い言葉を言うだけじゃダメなんですか？
ここには明確な生理学的な理由があります。肩の力を抜いて、ハカクラと肛門に意識を集中させることで、自律神経系が戦うか逃げるかの交感神経優位な状態から強制的に落ち着いた状態へと切り替わるんです。
はあ、身体から神経にアプローチするんですね。
そうです。つまり身体的なアプローチによって神経反射を調節して、物理的にファイアウォールをこじ開けているんですよ。
なるほど。最初は調べらしくても、この身体的リアクションを伴ってコマンドを叩き込み続けることで、潜在意識はその言葉を現実のデータとして処理し始めるっていうことですか？
まさにその通りです。理屈じゃなくて身体ごとハッキングして OS に直接コマンドを上書きしていくんです。
面白いですね。ソースにはこの潜在意識のクリーニングを極めた人物として、日比谷平左衛門という強烈な実例がありましたよね。
はい、ありましたね。非常に印象的なエピソードです。
彼は自分が所有していた船が火災にあって、現在の価値にしてなんと2200億円もの損失を出したそうですが。
ええ、2200億円ですよ。普通ならパニックになって絶望して立ち直れない額ですよね。
いや、想像もつかないです。
しかし彼はその大火災の知らせを聞いた時、これで神が数倍にして返してくれる動機ができたと笑ったそうなんです。
笑ったんですか？正気の沙汰とは思えないですね。
そして結果的にたった3年でその莫大な借金を返して、さらに5億円の利益を残したんですよ。
2200億円の借金を前にして微笑むって、もはやメンタルが鋼を超えてますよね。でも一体どうしてそんなことが可能だったんでしょうか？魔法のようにお金が湧いてきたわけじゃないですよね。
もちろんです。ここで起きているのは魔法ではなくて、極めてロジカルな現象なんですよ。
ロジカルですか？
はい。普通の人は大損失を前にすると、恐怖と不安で脳内がパニックになって視野が極端に狭くなります。これを心理学ではトンネルビジョンと呼ぶんですが。
要するに、もうダメだという情報しか見えなくなる状態ですね。
ええ。しかし、日比谷ハレー左左衛門は、日頃から潜在意識を完全にクリーニングしていたため、この異常事態においても、 ファイアウォールが正常に働いて、恐怖というマルウェアの侵入を防いだんです。
なるほど。脳がパニック状態、つまりコルチゾールまみれにならなかったからこそ、他の人には見えないビジネスの挽回チャンスや、盲点となっていた解決策が彼にははっきりと見えていたんですね。
その通りです。これこそが潜在意識が書き換わり、現実の事柄を小さくして心を大きくする信念の力の実例と言えます。
クリアな OS を持っていれば、どんな絶望的な状況でも的確な処理ができるということですね。
そういうことです。
凄まじい効果ですね。でもやり方自体は、朝と夜の8個を合わせても1日トータルで十数分から30分程度、非常にシンプルじゃないですか。
ええ、本当にシンプルです。
とはいえ、知るとやるの間には深い川があって、やると続けるの間には高い壁がありますよね。どうすればこのハッキングを日常の習慣として定着させられるのでしょうか。
習慣化のための強力なツールとして紹介されているのが20秒の記録習慣というものです。
20秒の記録習慣。
はい。カレンダーや手帳に実行したことの記録をたった20秒から40秒でつけるんです。そして3日、7日、21日、42日と節目を作るんです。
節目を作るんですね。
えい。その都度よくやったと小さな達成感を味わって、自分を盛大に褒めたたえることが推奨されているんですよ。
ああ、OS のアップデートパッチを毎日少しずつダウンロードしているようなものですね。今日は 3% 完了みたいに。
まさにそんな感じです。
なぜ21日なんですか？
21日というのは、卵が孵化するのに必要な期間と言われているんです。人間の脳の神経回路、シナプスが新しい習慣のネットワークを形成して、古い OS を完全に上書きするまでに、最低限その程度の期間が必要だということなんです。
記録をつけることで、自分がちゃんとアップデートを進めているか、タスクマネージャーを開いて確認するわけですね。
そうです。そしてその確認するという行為そのものが次の重要なスキルにつながるんですよ。
次のスキルとは何ですか？
それがメタ認知、ソースでは俯瞰法と呼ばれているんです。
俯瞰法、上から見る感じですか？
ええ、例えば電車で席を譲るか迷って偽善者と思われるかもと恐れている自分に気づいたとします。
ありますね、そういうこと。
その時、一段高い視点から、あ、今自分の OS は他人の目を気にしてエラーメッセージを出しているなと客観視するわけです。
なるほど。自我のネガティブなおしゃべりに飲み込まれずに受け流すスキルですね。
そうです。システムの不具合に気づいて冷静に対処する管理者権限を持つということです。
管理者権限、いい表現ですね。でもソースには少し怖いことも書いてありましたよね。このクリーニングを続けていくと、急にイライラしたり、理由もなく悲しくなったりすることがあると。
ああ、はい。それは好転反応、いわゆる心のデトックスと呼ばれるプロセスですね。
デトックスですか？
新しい OS がインストールされて最適化される過程で、地下倉庫にしまい込んでいた過去のトラウマや抑圧されていた感情のゴミが表面に浮き上がってくることがあるんです。
一時的にシステムが不安定になるようなものですね。
ええ、でもこれは浄化が進んでる証拠なので、決して慌てずに継続することが大切だと述べられています。
パソコンの大型アップデート中に一時的にファンがものすごくうなったり、画面がちらついたりするのと同じですね。壊れたと思って途中で電源を抜いちゃダメだと。
まさにその通りです。途中でやめないことが肝心です。
あと、夜のメディアダイエットも重要だとありました。
ええ、これもすごく重要です。特に就寝前の30分は、先ほど言ったように潜在意識が最も無防備になる立法期ですから。
ゴールデンタイムですね。
はい。ここで不安を煽るニュースや SNS のネガティブなタイムラインを見てしまうと、せっかくのアップデートが無駄になってしまいます。
確かに。
心を高める情報、例えば偉人伝などを選んで摂取することが、クリーニングを妨げないための必須条件なんです。
寝る直前のスマホいじりは、自らマルウェラをダウンロードしに行っているようなものですね。
本当にそうですよ。
現実を変えるためには、まず外界の出来事に反応する心のフィルター、つまり潜在意識をクリーニングすることが最優先なんですね。
ええ。
公安視障壁が下がる朝のまどろみと夜の就寝前をハックして、クンバハッカの姿勢と命令暗示で新しいポジティブな OS をインストールする。そして20秒の記録でそのパッチを定着させる。
完璧なまとめですね。どんなに外側を高級な服や環境で飾っても、根幹のプログラムがネガティブなら、結局は現実に振り回されてしまいます。
そうですね。
逆に言えば、このフィルターさえクリアになれば、同じ現実を見ても捉え方が全く変わって、日比谷広伊左衛門のようにピンチのど真ん中でチャンスを見て出す力が湧いてくるんですよ。
いや、リスナーのあなたも今日から寝る前のたった1分間、鏡の前の習慣を試してみていかがでしょうか。
お前、信念強くなると。 最初の気を恥ずかしさを乗り越える価値は十分にありそうですよね。
そうですね。最後に一つちょっと考えてみてください。もしこの潜在意識の仕組みが完全に事実だとしたら、
はい、
私たちが毎日満員電車の中やリビングで無防備に浴びている不安を煽るメディアのニュースは、意図的かどうかにかかわらず社会全体に恐怖を植え付ける巨大な集団的催眠、あるいはネガティブなプログラムとして機能していると言えないでしょうか。
確かに、もし私たちが一斉にメディアダイエットを始めて全員がこのフィルターのお掃除を完了させたら、人々は恐怖で動かされることがなくなりますからね。
そうなったら経済や社会の構造そのものが根本から変わってしまうかもしれませんね。
間違いないですね。
最高のハワイのビーチで見えないマルウェアにバッテリーと人生の時間を奪われるのはもう終わりにしましょう。次回の徹底分析までぜひこの思考実験を楽しんでみてください。